その話を聞いた時から、源氏は折々右近一人だけを呼び出して、姫右の問題について語り合った。私はあの人を六条院へ迎えることにするよ。これまでも何かの場合によく私はあの人の行方を失ってしまったことを思って暗い心になっていたのだからね。聞き出せばすぐにその運びにしなければならないのを。怠っていることでも済まない気がする。お父さんの大臣に認めてもらう必要などはないよ。大勢の子供に大騒ぎをしていられるのだからね。大した母から生まれたのでもない人がその中へ入っていっては、結局また苦労をさせることになる。私の方は子供の数が少ないのだから、思いがけぬところで発見した娘だとも世間は言っておいて、貴公子たちが恋の対象にするほどにも私はかしづいてみせる。源氏の言葉を聞いていて、右近は姫君の運がこうして開けていきそうであると嬉しかった。何も皆おぼし召し次第でございます。内大臣にお知らせいたしますのもあなた様のお手でなくてはできないことでございます。不幸なお亡くなり方をなさいました奥様の代わりにも、ともかくも助けておあげになりましたなら、罪がお軽くなります。と、右近が言うと、私をまだそんなふうにも責めるのだね。源氏は微笑みながらも涙ぐんでいた。短い儚い縁だったと、私はいつもあの人のことを思っている。この家に集まってきている奥さんたちもね、あの時にあの人を思ったほどの愛を感じた相手でもなかったのが、みんなあの人のように短命でないことだけで、私の忘れっぽい男でないのを見届けているのが多いのに、あの人の形見にはただ右近だけを世話していることが残念な気のすることは始終だったのに。そうして姫君を私の手元へ引き取ることができれば嬉しいだろう。こう言って、源氏は姫君へ最初の手紙を書いた。あの末摘む花に幻滅を感じたことの忘れられない源氏は、そんな風に逆境に育った麗人の娘、大臣の実子も必ずしも期待に背かないとは思われない不安さから、手紙の返事の書きようで、まずその人を判断しようとしたのである。真面目にこまごまと書いた奥には、こんなに私があなたのことを心配していますことは、知らずとも尋ねて知らん三島へに、大うるみくりの筋は絶えじな。知らずとも尋ねて知らん三島へに、大うるみくりの筋は絶えじな。とも書いた。右近はこの手紙を自身で持っていって、源氏の意向を説明した。姫君用の衣服、女房たちの服の材料などがたくさん送られた。源氏は夫人とも相談したものらしく、衣服係のところにできていたものもみんな取り寄せて、色の調子、重ねの取り合わせの特に優れたものを選んで送ったのであったから、九州の田舎に長くいた人々の目に珍しくまばゆいものと映ったのはもっともなことである。姫君自身はこんな立派な品々じゃなくても、実父の手から少しの贈り物でも得られたのなら嬉しいであろうが、知らない人と交渉を始めようなどとは意外であるというように、それとなく言って贈り物を受けることを苦しく思うふうであったが、右近は母君と源氏との間に結ばれた深い因縁を姫君に言って聞かせた。人々も意向から取りなした。そうして源氏の大臣のご厚意でご立派にさえおなりになりましたなら、内大臣様の方からもごく自然に認めていただくことができます。親子の縁と申すものは絶えたようでも絶えないものでございます。右近でさえお目にかかりたいと一心に祈っていました結果はどうでございます。神仏のお導きがあったではございませんか。ご双方ともお体さえお丈夫でいらっしゃれば、きっ とお会いになれるときが参ります。とも慰めるのである。まず早く返事をと言って皆がかりで姫君を責めて書かせるのであった。自分はもうすっかり田舎者なのだからと姫君は書くのを恥ずかしく思うふうであった。妖精は焚物の顔をしませた投資である。数ならぬ御厨なにの筋なれば浮きにしもかく根をとどめけん。数ならぬ御厨なにの筋なれば浮きにしもかく根をとどめけん。とほのかに書いた。字ははかない。力のないようにも見えるものであったが、品がよくて感じの悪くないのを見て源氏は安心した。姫君を済ますところをどこにしようかと源氏は考えたが、南の一同は空いた御殿もない。華奢な生活のここが中心になっているところであるから、人出入りもあまりに多くて若い女性には気の毒である。中宮の住まいになっている一寮の中には、そうした人にふさわしい静かな御殿も空いているが、中宮の女房になったように世間に聞かれてもよろしくないと源氏は思って、少し地味なところではあるが、東北の花散る里の住まいの中の西の隊は図書室になっているのを、書物を他へ移してそこへ済ませようという考えになった。近くにいる人も気立ての優しいおとなしい人であるから、花散る里と親しくして暮らすのもいいであろうと思ったのである。こうなってから夫人にも昔の夕顔の話を源氏はしたのであった。そうした秘密があったことを知って夫人は恨んだ。困るね。生きている人のことでは私の方から進んで聞いておいてもらわねばならないこともありますがね。たとえこんな時にでも昔のそうした思い出を話すのはあなたが特別な人だからですよ。こう言っている源氏には故人を思う情に耐えられない様子が見えた。自分の経験ばかりではありませんがね。他人のことででもよく見ましたがね。女というものはそれほど愛し合っている中でなくても随分嫉妬をするもので、それに煩わされている人が多いから、自分は恐ろしくて、公職な生活は住まいと念がけながらも、そのうち自然に法相にもなって、幾たりもの恋人を持ちましたが、その中で可憐でならなく思われた女として、その人が思い出される。生きていたなら私は北の町にいる人と同じくらいには必ず愛しているでしょう。誰も同じ型の人はないものですが、その人は才女らしい、立派なというような点は欠けていたが、上品で可愛かった、などと源氏が言うと、でも明石の波に比べるほどにはどうだか、と夫人は言った。今も北の御殿の人を、不当に素晴らしく愛されている女であると夫人は妬んでいた。小さい姫君は可愛い風をして前に聞いているのを見ると、夫人の言う方が最もであるかもしれないと源氏は思った。それらのことはみんな9月のうちのことであった。